聖書を読みします。今朝はヨハネによる福音書第20章1節から10節です。ヨハネによる福音書20章1節から。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペトロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。ください。開かれた死の御墓と題して使徒たす教師に説教をいただきます。
週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。新しい週が始まる最初の日、マグダラの村出身のマリアが墓へと急ぎます。まだ夜は十分に明けきっておらず、辺りは暗闇に閉ざされています。墓も暗いままです。死の出来事に関わる場所がどうして明るいはずがありましょう。この度失われたのはマリアにとって彼女の人生の一部と言えるほどのものです。その思い出をつなぐ場所がこの墓です。したがってマリアは新しい週が始まるのを待ちかねて朝早く、それも暗いうちに墓へと急ぎます。自分の人生から失われたかけがえのないものをマリアはそこに探し求めます。ところがマリアの願いは叶えられません。思い出をつなぐものはもはやそこに 見当たりません。マリアは紐を潰します。入り口を塞いでいるはずの石が墓から取り除けられています。そして先に彼女から奪われたものが今度はそこから持ち去られています。てっきり誰かが盗み取ったのであろうと考え、マリアはうろたえます。主が墓から取り去られました。イースターの時、私たちはなんと不思議な祝いを祝うのでしょうか。信じない人やまた信仰を持たない人たちにとってこれは空になった墓をめぐる祝いでしかありません。中東地方での戦いの最中、貴重な古代世界の遺産を収めている博物館がまるで墓荒らしの盗賊にやられたように無残な目にあったというニュースが時として流れます。墓が空になっているのに気づいた時のマリアの気持ちがわからないではありません。マリアはどんなにか震え上がったことでしょう。過去に対する冒涜です。思い出が壊されることは死に通じます。墓の入り口が破られているのに気づいたマリアはすぐその場から走り去りました。マリアが経験したショックをまともに受け止めてくれる人がいたことはマリアにとって誠に幸いでした。主イエスによって最初に選ばれたある一組の兄弟のうち、その一人シモン・ペトロのもとへマリアは駆けつけます。そこにはもう一人名前の挙げられていない弟子もいました。二節です。そこでシモン・ペトロのところへまたイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところに走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。これまでのところナザレのイエスという名はまだ出ていません。その墓が主イエスの墓であるとも言われていません。天布についても主イエスをお包みした布であるとは言われていません。けれどもここで初めてイエスが愛しておられたもう一人の弟子という言い方で主イエスの名が出てきます。ここでは死んで亡くなった方としてではなく、そうではなくて愛してくださる方として主イエスの名が出てきます。これは考えてみると意味深いことではないでしょうか。神の愛によってこのもう一人の弟子を愛してくださる方、そして生きておられる方、それが私たちの主であられます。ですからその名が分かっていない このもう一人の弟子は確かに命を作り出す神の愛に包まれているのです。今ペトロとそのもう一人の弟子とが一緒になって駆け出します。3節から7節、そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。ここに見られるのは、物思いに沈んだしめやかな足取りの重いイースターの墓参りではありません。そうではなくて競争です。二人のうちどちらが先に行き着くかの競争です。二人とも墓へと向かって走り出します。ところが途中までは一緒でしたが、もう一人の弟子の方がペトロよりも早く走り、先に墓へと行き着きます。このもう一人の弟子は身をかがめて墓の中を覗き込みます。それでも中には入らずにいるので、墓の中がどうなっているのかわからないでいます。やがてペトロも続いてやってきて、彼の方はすぐに墓の中へと入ります。ペトロは墓の中を見渡し、雨布と頭を包んでいた覆いとが確かに別々の場所に置いてあるのを見定めます。それからもう一人の弟子もまた墓の中へと入ります。聖書のこの有名な光景を普段私たちは何気なく読み過ごしますけれども、よく読んでみるとこの箇所に書かれている二人の行動はどこかぎこちなく奇妙で不自然ではないでしょうか。今日聖書の仲介者たちはここの聖書の書き方の中にある隠された意味を読み取ります。つまりこの二人の弟子たちの行動には初めの頃のキリスト教会の姿が映し出されているというのです。すなわちこの記事の中のペトロはユダヤ人キリスト者を代表しています。ペトロについては6節7節に次のように述べられます。彼、つまりシモン・ペトロは墓に入り雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。これはそのままペトロに代表される ユダヤ人キリスト者たちの姿です。すなわちユダヤ人キリスト者たち、彼らが主イエスの復活の出来事を確認した最初の証人なのです。そしてこの記事の中のもう一人の弟子は、他の多くの国民から召されたいわゆる異邦人キリスト者たちを代表しています。この異邦人キリスト者たちはいつもユダヤ人キリスト者たちの後ろを追うだけというのではありません。この記事の中でそのもう一人の弟子が途中からペトロを追い抜いて先に墓へ着きます。つまり後からキリスト者にされた異邦人キリスト者たちが先にキリスト者とされたユダヤ人キリスト者たちを追い抜くのです。そしてこのもう一人の弟子については八節に次のように述べられます。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。すなわち主イエスは十字架の上に死なれた後、父なる神の御力によって復活させられます。それによって主イエスはすべて罪ある者たちの罪を代わって贖い、贖い主、つまり救い主となられました。そしてそのことを丁寧に理解することができたのは、つまり信じたのは異邦人キリスト者たちであったというのです。そのことがこの二十章の四節から八節の記事に読み取れるというのです。イースターの日にすでに後なるものが先に、そして先なるものが後になっています。それでもこの記事から誰が実際に第一のものであり、誰が第二のものであるかを決めるのはそうたやすいことではありません。二人の歩みは巧妙に入り組んでいます。もう一人の弟子が先に墓に行き着きました。しかし中には入りません。先に墓の中へ入って主イエスの復活の事実を最初にしっかりと確認したのはペトロです。それに対してもう一人の弟子については、もう一人の弟子も入ってきて見て信じたと書かれています。復活の出来事の意味を悟ったというのです。このような書き方からすると、まるでペトロは見ただけで信じなかったと言われているようです。けれどもそのようなことではありません。この競争ではどちらに軍配を上げようもありません。どちらが遅れを取ったというのではなさそうです。ただペテロについては、彼が復活の出来事の最初の証人であるということが強調され、もう一人の弟子については、彼が復活の出来事の持つ意味を正しく理解したということが力説されているだけです。主イエス復活の出来事について二人 人ともそれぞれに特別な役目を果たしたと言われているだけです。それですからその後二人は揃って家に帰ります。十節に記されます。それからこの弟子たちは家に帰っていった。この箇所の聖書の記事から私たちはある大事なことを教えられるのではないでしょうか。思い返しますと、主イエスを信じる人々の群れ、すなわちキリスト教会はこの時以来いつもこんな風にして成り立ってきたのではないでしょうか。見て信じたもう一人の弟子、すなわち異邦人キリスト者だけが十字架死なれた方を救い主と理解したのではありません。そうではなくて、それよりも先に墓に入り、天布が置いてあるのを見たのはシモン・ペトロです。確かにシモン・ペトロ、すなわちユダヤ人キリスト者が最初に主イエスの出来事を証言したのです。ペトロが最初の人であることに変わりはありません。主イエスの出来事を否定するユダヤ教の側からの厳しい迫害を受ける中にあって、ペトロに代表されるユダヤ人キリスト者が率先してそれを証言し続け、その後のキリスト教会のためにまずその場所を取ってくれました。そしてその後を継いでもう一人の弟子に代表される異邦人キリスト者が十字架の死、復活、聖霊降臨などを通しての救い主イエス・キリストの信仰を丁寧に解き明かし、連綿と続くキリスト教会の歴史を形作りました。思えば私たちもまたこの最初の頃の弟子たちが果たした役割を今日において担わされております。結局この記事では二人ともやってきて見て、そうして信じます。しかしそれとともに二人の間にはそれぞれの担っている働きに違いがあります。今日教会に集う私たちは、めいめいそれぞれの務めを果たす自分をよく理解していますが、違った務めを担う他の人をあまりよく理解しないでいるというところがどうしても起こりがちです。他の人の名前さえ知らないでいますけれども、主イエスはその他の人をも愛しておられます。その人をよくご存知です。その他の人はひょっとすると主イエスにとって私たちよりもより近い人なのかもしれません。私たちは互いによく知り合えないということで悩みますけれども、自分でない人をあまりよく知らなくても、私もまた他の人も主イエスにとっては共によく知られた者たちなのです。私たちはこういうあり方になっていることを思い、互いに主にある交わりを大切にしたいのです。ところで 今空になった墓を前にして、ペテロともう一人の弟子とは、それが何を意味するのか、それが分かるまで墓のところに立たずにいます。でも墓のところにじっと立たずむからといって、墓が彼方の世界への通路で出回るかのように墓参りしているわけではありません。古代世界の権力者たちは生前に使ったいろいろな品々を墓の中へ持ち込み、死の国での生活のために準備しました。今日でも悲しみに閉ざされた方々は、他に供え物を携えて行き、思い出の場所で亡くなった方と語り合う時を過ごされます。そのところで亡くなった方により近づけると思い、一体どこへ行ってしまったのかというやりきれない問いに、せめて短い時間でも答えを与えられたいと願うのです。それに対して主イエスの墓は、その十字架の死が完全な事実であったことの証です。そしてその主イエスの墓は今や明け放たれ空になっています。このことには二通りの意味が込められているのではないでしょうか。まず第一に、ここには弟子たちにこの出来事を説明してくれる天使こそ登場していませんが、そこには天布と頭を包んでいた大糸が別々のところに丁寧に置いてあります。墓荒らしの盗賊ならそんなことはしません。空の墓がこのようにきちんと整えられているということは、墓が空になっているのが誰か人手によってそうなっているのではないということを証しします。そして第二に、墓の中にきちんと置かれている天布と覆いとは織物です。そしてこのことにも深い意味が込められているのいるようです。すなわち弟子たちは墓がこのようになっている様子を目に捉え、それによって旧約聖書に書かれている言葉の一つ一つを思い起こし、そのようにしてそこに起こった事柄の持つ意味を時間をかけて次第に理解し始めるのです。それはあたかも一本一本の糸から織物全体が織り出されていく、そのような根気のいる作業です。もはや閉じられることのない墓、そうして封印が取り除かれている墓、そのような墓そのものがテキストになります。ここでヨハネ福音書を記した福音書記者はこの話に注意書きを書き加えます。それによって理解する方向を指し示します。9節です。主イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。けれども今二人の弟子たちは理解し始めます。最初に 彼らは墓の中を覗き込みます。次に彼らは空になった墓を見つめます。そして最後に彼らは理解し信じるに至ります。信じそして理解するに至ります。閉じられたまま読まれないでいる聖書は、その中に言葉がぎっしり詰まった墓のようなものです。開かれないでいる聖書は単なる記念物に過ぎません。神の言葉の墓のようなものです。ところが一旦聖書が開かれ、それを織り出している一筋の糸に目を凝らして読み始めると、私たちは理解し信じるようになります。イースターの朝、開かれた墓はテキストとなり言葉となります。開かれた墓が語りかけます。もちろん墓そのものではなく、事柄の文脈全体を通して語りかけます。したがって福音書記者は聖書全体を指さします。聖書全体の告げるところに従って墓は語りかけます。イースターの記事全体の中で墓はあたかもマタイ受難曲の最後に歌われるような意味を持って私たちに語りかけます。恩美を収めし墓と墓石こそ、我が悩める良心の嬉しき憩いの枕、また魂の安けき逃れの場にてあれば、恩美を収めし墓と墓石こそ、我が悩める良心の嬉しき憩いの枕、また魂の安けき逃れの場にてあれば。弟子たちはその墓を見て信じます。このイースターの記事では、はじめ弟子たちが競争して走っていったことや、彼らが墓の中に入って呆然と途方に暮れたことだけが印象に残ります。しかしもう一人の弟子について、そしてこれにはペトロも含まれるのですが、次のように述べられます。見て信じた。弟子たちは信じる者となって家に帰ります。弟子たちは神が主イエスになさったことを信じます。神が死と呼ばれる虚無から新しい命を作り出されたことを信じます。神がもはや主イエスからお離れにならないのを信じます。そして主イエスがその後に続く者たちの最初の方となられ、そして私たちすべてのものが主イエスからもはや離れることがないのを信じます。弟子たちは主イエスが生きているので、あなた方も生きることを信じます。そのようにして弟子たちは再び家に帰って行きます。祈ります。聖なる御神、今日日曜日の朝、再び御前にお招きくださいました。感謝いたします。御言葉によって教えられます。私たちが互いに違った務めを与えられつつ、それでいて 主の深い愛のうちに包まれて教会で一つにされておることを教えられます。どうぞ聖霊の導きにより私たち一人一人が疲れることなく信仰の道を走り抜き最後の目標に至るものとさせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。